中村文明のみるみる元気が湧いてくる。
いやー湧いてきた
湧いてきた。今日は、はい、とてもリラックスムードの中、
はい、
みるみる元気がワイディグルをお届けしたいと思います。本日のゲストはいちいち先からいらん愛の手を
大阪
いらん愛の手を言いながらですね、もう早くも自己アピールが始まってるザ・大阪の女みたいなね。
いや
実はここはですね、まあ、彼女が経営している何屋さん、ご飯屋さん。
そうですね、高級居酒屋です。
どんなに、どう高級でもないですね。何百円のメニューが、はいはい、1000円、まあ、過去でも1200円ぐらいの、あの庶民的ご飯屋さん。だけど場所はこれ新地というね。
北新地本通りでございます。
北新地本通りにある、夢というお店からお届けをしております。
ありがとうございます。
ちょっと芋焼酎飲みながらの収録ということになりますので、若干噛みながら行こうかな。
噛み噛みでいきましょう。
まあ実はこの今日ご紹介をしたいなと思 う彼女はですね、玉木さんという。
はい、玉木です。
玉木さんはちょっと考えたら1ヶ月前かな。
そうですね、
1ヶ月前に前にもこれにご登場いただいた、僕が講演するきっかけを作ってくれたという大阪 の横井さんという、ね、
はい、
LNP 研究所というところの、あの横井さんのちょっと主催された勉強会に、まあ、僕もちょっと特別参加ちょっとさせてもらってる時に、たまたま受講生として来てくれたのがこの玉木さんなんですけど、まあ、僕も辞めなければと思いつつもなかなか縁を切れない。休憩のたびに喫煙所にタバコを吸いに行きますと、この彼女が必ずその喫煙所にいつも来て、で喋ってるうちに、なんか若手30代半ば、30代半ばの彼女がですねタバコを吸いにいつも来てて、でそこでちょろちょろ喋ってたら、なんか何やってんですか言ったら、北新地で、大阪の北新地でお店やってますとか、で飲み屋さんもあるけど食べ物屋さんもあるんだとか、はい、でエステもやってんだとか、
はい、
ああいろいろバリバリ頑張る人なんやなと思って聞いてたら、でもその時にさりげない雑談の中で、実は昔から少林寺拳法をやっていて、
はい、
その少林寺拳法で世界で2位まで行ったとかね、
いやー嘘みたいなね、
嘘みたいな話が次が次へと連発で出てくる、この彼女のなんか背景は何なんだろうかなというふうに、
はい、
僕もだんだんね、たくさんの人に会ううちに、
うん、
こう人間がマニアック化してきましてね、普通の人じゃなんか物足りようにだんだんなってきて、ね、なんかこの人だいぶ変わってるなと思ったのがきっかけで、はい、じゃあその新地でやってるお店、ご飯屋さんってどんなんなんかなと思って、この間から2回ぐらいね、
はい、食べに、ありがとうございます、
一人でこそこそ来させてもらってて、
はい、
で今日3回目のこそこそをですね、実は烏山さんという大阪の
ち
ょっとい ちいち愛の手になって、烏山さんという、まあ、彼は保険屋さんなんですけど、一回僕のね講演会も開催してくれてありがとうございました。
いい、ありがとうございます、
という烏山くんと実は今一緒にじゃあご飯食べに行こうということでここに来て、相変わらずこのママというかおかみというか、
はい、おかみです。
着物姿で、しかもこの夢というお店はそのお向かいにお酒飲むラウンジのね、
はい、
マニマニというお店もあるんですけど、はい、僕はあんまりこう女の人がいっぱいいるようなお店とかは苦手なんで、うん、そっちには行くことないんですけど、
はい、
このご飯屋さんの方はぜひと思って来たら、なんとここにこの玉木さんのお父さんがいて、お父さん日によって結構酔っ払ってる日もあったり、
ね、
ゴルフの話し始めると終わらんなってもったり、
3時間かかる、
いろいろこう、うん、来ると結構刺激をいただきながら、
はい、
今日はその玉木さんからいろんなことを聞き出してですね、
いや
おもろい会話ができたらな、
こっぱずかしいですね、
こっぱずかしいです、
はい、
でも世界2位はあなたすごいでしょ。
そうですね、確かにその世界2位というくくりだけで言うとすごいのかもしれないんですけど、やっぱり
世界2位がどうっていうんじゃなくて、その経緯の中で自分を高めていけた自分っていうのを自分なりに評価できたらいいなっていうのをちょっと感じてるんです
けど、何をするかというよりも、
はい、
むしろ
結果より経過かなというのは確かにありますし、それを支えてくれてる、まあ、うちやったら親やったりとか、その先生だったりとか、道場内、まあ、少林寺のくくりで言いますと同じ道場の中の仲間であったりとか、やっぱりそのすべての環境とか、そのすべての経緯、
急にあった話し方がなんかちょっと横行きの話し方にはなってる
だろ。なんていうか、もともとの話で、
もともとの話
で、がええと思うねやんかみたいな、計画大事やんかみたいな、うん、でもね、本当にお父さん
急にこの中もう録音のスイッチを押した瞬間からだから喋り方がよそ行きにくいんだってるから、
そうそう、でもね、もともとそういうのもやってましたからね、
そやけど昔なんか演歌歌手もやって
た、そうなんです、演歌歌手もやったりして、
こんなんいいとこな、カラスちゃん歌歌い出したらめちゃくちゃうまいここでカラオケ歌ってるとこそのまま録音したいけど、なんか著作権のこともあるから、ね、めんどくさいことあるから、ちょっとそれは書けへんけど、せやけどゴルフも上手。
いやいやいや、
男の回る白のマークがね、白マークのとこから回って、はい、調子が良ければ80代という、
いやいや、
なかなか
こら、それはなんぼでもいらっしゃるぐらいのあれですけど、
いやいやいや、
うちの父がね、もうゴルフを私と死闘って死闘ってしゃあなかって、
うん、
もう18になった時に、うん、私をね、こうゴルフの道にこういざなんだわけです。
いざなったわけです
ね。で、そっからまあなんか、ちょっとだけレッスンしていただいた、その時の、こう練習場の先生に、この子は素質がある言われたんで、うん、うちょうてになった父がですね、うん、こう何やあれ研修生言うの、
う
ん、プロゴルファーにしたい言うて、
プロゴルファーにしたかった、お父さん、お父さんちょっと急遽お父さん完全にお父さん昨日酔っ払ってたけど俺もぶっちゃけてもおいてるわ
そうですね、お父さんあの時の心待ちを
いやもうね、ほんまにプロゴルファーにしたくって、
うん、
でまあある。ゴルフ場の、
うん、
住み込みの研修生に行かそう思って、で、関東なんですよ。で、その時に行かそう思って話したら行く気になって、それはどこにあるのって言って、それは山の中にあると。そしたら、山の中もうじゃあそこやったら遊びに行けないから嫌って言われ
て。そうなのそれで私のゴルフ人生断念いたしました。
あそうそう、それがもうきらびやかなネオンがそばにあるんだ言うたら言ってたかもしれ
ん。そうなんですよ。いやただね、私はもうその当初から一応水商売という道にたまたまきっかけがあって入ってしまったわけですね。で、それが自分のなんとなしやねんけども、人生なのかな、いや、転職かな、あ、なんつって勝手に思ってしまって、いや、私も店するし、みたいな。心持ちになってたんですよ。もうその18の当時に。
18の当時に。
はい。ほんならお父さんがまあゴルフの話、ゴルフおもろいからやろうとは思ったんですけども、
うん、
やっぱりそこで田舎に引っ込んでしまうと、私の今こう思い浮かんだこの水商売の夢が、田舎に引っ込むイコール、ダメになっちゃうじゃないかみたいな感じで、あ、ちょ、どっち選ぼうかな思ったけども、やっぱり水商売選ぼうかな思って、お父さんごめんなさいっていう話になったわけなんですね。まあ、当初からそのもちろん少林寺はずっと続けてたんですけど。
少林寺もお父さん聞いた
けど。はい、お父さんです。
ほんま。
ね。
お父さんはなんでこんな娘に少林寺させたんですか？
僕が元合気道をやってたんですよ。
あ、お父さん合気道？
はい。
あ、
それでまあ、少林寺で。まあほとんど同じような、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
はい、ただ、少林寺の場合は、その、打撃もあるんですよ。
うん、
で、合気道の場合は、打撃とかそういうのは一切ないです。
あ、なるほど。相手の、なんか、
はい、
相手の、どう言ったらいいかな。
で、肩があって、肩で終わるんです
よ。
だから、合気道の場合は、もし決めたりすると、
うん、
脱臼とか骨折とか、試合やったらあり得ますよ、
ね。
だから、ここまで決めたら、タップするという形式なんです、
うん、なるほど。
あとは精神的な訓練ですか、
あ、いわゆる道の精神
みたいなやつですね。
そうです
ね。で、それでまあ近所にその少林寺があったんでね、もともと合気道はさせたかったんですけど、でこの子がもともとその少林寺をさすために行った息子を少林寺に入れよう思って連れて行ったんで、
うん、この玉木さんのこの、
うん、弟さん、
弟をね、
はい、で一緒についてきて、
うん、
で、先生がな皆さんその新入生みたいに入りたい人並べて、はい、蹴ってくださいって言った時に、うん、うちの娘の足が頭の上までパチンと上がって、
うん、
でもう先生がこの子は将来絶対全日本クラスになれると、
お
預けてくださいって
言
われて、それでその気になって、
なるほど。
でピアノやってたんでね、
大丈夫。ピアノもやってたんや。
で
何もう手当たり次第にやってますなお前ね。
でその手大丈夫ですかって言ったら大丈夫ですって、うん、でまあそれやったらって言って入ったんですよ、そしたら何のことない手は脱臼するわ肋骨ひび入るわとにかく
そら小学校 の, その何年生ぐらいの時に、
うん、もうでもあれは6歳ぐらいの時に1年かな6歳7歳の時ですね。
ほんでその少林寺の先生に見初められて、
そうなんです。ほんで本当にマンツーマンぐらいの勢いでレッスンしていただいて、指導を受けて、
うち帰ったらまた、
はい、うちに帰ったらお父さんのしごきを受けて、
しごき
どんなしごき、なぜか小学生の時からダンベルを持たされ腹筋させられ、腕立て伏せをさせられ、もう何やったら懸垂させられ、
うん、
っていうのを小学自分からずっとさせられて、で小学校の3年生の時ですかね、まあ何ぞ痛めたんのかな、
どこが痛めた、
膝かな、なんかどっか痛めた時に整体か接骨かなんか通った時に、このままこんなことしてたら、うん、手伸びませんよって言われて、
うん、
あの定152センチです。
あ、今、
はい、
ちっちゃいもんな。
ちっちゃいです、本当に。うちの姉160あるし、うん、なんで私152なんぐらいのね。
あ、
まあ、それはお父さんの手。
ちっちゃかったらバス半額で乗れたかもしれない
な。ほんまやね。悔やめるところですね。
その時の腕立てや腹筋って小学校の時どんぐらいやってた？
いやでもね、腹筋は普通に100回3セットをやってましたね。
100回3セット、
はい、
300
だから100回ってあっという間なんですよ、
は
あ、で10回10セットじゃないですか。10回の、うん、まあ、例えばねじり腹筋とか、うん、足上げ腹筋とか停止腹筋とか、うん、いろんな腹筋をするんですけど、うん、それを3セット100を3セットするんです。でそんなことしてたら
ようやった
いやいや、まあね、お父さんねストイックなんでね、一時でターザンって知ってはります？
ターザン、
あの筋肉雑誌
っていうやつ、
筋肉雑誌、
あ、雑誌だ
ね、うん、あのなんていうのあれ、なんかボディービルダー的なやつの、
やボディービルダーまでいかないんやけども、うん、そのスポーツクラブで、
ああ
、まあ、なんていうんですか、そのどう、
まあ、筋肉大好き的なね、
そ
うそう、
ああ
いう運動のあれを乗ってたりとか、
ああ
その道具が乗ってたりとか、うん、それをずっと僕がずっと読んでたんです、
ああ、うん、
でも筋肉マニアだったんですよ、その父は。
ああ、で娘にも
筋肉マニアだったんですよ。はいはいはい、はい、あの、私、娘なんですけどね。
ああ腹筋棒も割れてない。
そう、ぜひ弟にしてあげたかったんですけどね。
弟はね、うん、優しいんですよ。
弟優しかった。
はい。
いや、私が優しくないみたいな言い方や
めたから。いや、別にこれ取りながら、誰も親子喧嘩聞きたいわけちゃうからな、これ。
いや、まあそういうことで、まあ、ね、もう腹筋や背筋や、腹筋と背筋は同レベルやりなさいっていうのが、筋肉の、まあ、ね、バランスっていう。
筋肉業界ではやっぱり。
筋肉業界では。
前と後ろは筋トレみたいな。でございます
。ということで、もちろん背筋も300回やるわけなんですけど、ね、そんなこんなでね、もう私の体はただ単なるアスリートの体になってしまって、色気もくともないというような体になってしまったんですけども、うんうん、
なるほど、
まあ30を超えたぐらいからはね、ちょっとまろやかな。何の主張これ。
わから
んけど。
それでも。
はい。
大阪の大会で。
そうですね。まあ、優勝したり、そんなこともありながら、まあ、世界大会に行ったのは2001年なんですね。
おぉ、
うん。
何歳の時？
あれ、23ですかね。23ですね。
ああ、
うん。
でも、それはお父さん嬉しかったでしょ？
嬉しかったですね。ただ、その、見には行けなかったんですよ。
パリだったんです
か？パリで。
はい。4年に1回あるんですよ。
はい。
で、それがたまたまパリの大会で。
うん。
で、そのパリに行きたいのもあって、
うん、
そう、実は私ね、その当時、少林寺を休業してたんです。
うん
うん、道場に通ってなくて、アルバイトばっかりしてる時代やったんですよ。
うんうん、
で、マスミ、私マスミいます。
うんうん、
で、マスミ、次、全国行けて、トップ取れたら、世界大会あんで戻っておいでよって言って道場から声がかかったんですよ。
うん、
世界大会？
うん、
ええやないか、思って、で、どこでやんの言ったらパリ、シャンゼリゼと思って、もう行こう思ったんです
よ。いちいち小芝居が多いな、この人。 あの聞いてる人ほんまね、もうさっさとちゃちゃっと展開してやっていう話だから、
ね、まあ、ということで、まあ、パリに行きたいイコール、ああ、まあ、世界大会出たいと、
うん、
ということで、私はその数ヶ月間、うん、またより一層自分をこうかき立ててやろう思ったんです。
ああ、
うん、で、まあ、会いになったわけなんですけどね。その時別にその世界でどうのこうのとかいう思いはなかったんですけど、私がいつも思うのは有言実行で、
うん、
その当初はやっぱり、まあ、水商売でお店も出させていただいてたんですけどね、
お
ね、お客さんにうち世界大会出んねんって、
うん、
いや出るってまだ分かってませんよ、
うん、
っていう自分からその言うんですよ。
あ、さっき言うてまうタイプ、
あ、私出ますと。
あ、なるほど。
で言うたらお客さんがおお出ろや出ろやと、
うん、
もう頑張れ頑張れ応援するぜって、
うん、
ありがとう言うて、言うたからにはやらなあかんっていうので自分にプレッシャーかけてやるん
で、
うん、
あ、それ僕でよく見てる、
ね、あ、ほんまですか。
さっき言うタイプな、
うん、で、そうやったらやらなあかんっていう自分にね、
うん、
こう
確かに
ね、
うん、
理由付けができて頑張れるっていう、私はそういうタイプだったんで、うんうん、
だけどやっぱりね、その、うん、玉木家というかこの、はい、なんか穏やかなお父さんと、
あ、穏やかに言
います、まあ、お母さんもこの間ちょっと、お母さんもこの間、
ね、2回ほど笑ってますよね。
ちょっとお父さんこの間酔っ払ってて、お母さん
じゃこれ。カツ入れてました
。カツ入れに行ってた。なんか、もうこんだけの年齢になっても、おかんのカツよう聞くな、みたいな。
はい。
なんかそういう、なんか見なくていいとこまで見たけど、う
ん、はい、すみません。だけど、
やっぱりね、こう、家庭環境とかね、
うん、
なんかその、こう、お父さんとお母さんを、作らはった、まあ、言うたおじいちゃん、おばあちゃんみたいな ね、
うん、
こう、生まれてから、あ、私、でも考えたら、俺、聞いてるだけでも、少林寺世界大会2位でしょ、うん、
はい。
で、ゴルフもそのレベルまで行こう思ったら、相当努力せなできんはことはわかるし、ね、
はい、
あと、歌聞いて演歌歌手してたことがあるいう話で、この間歌聞いても、まあ、めちゃくちゃうまいしね。
ありがとうございます。
ね、今も本当に楽しそうに接客の仕事しつつも、
う
ん、
そうですね、
あの場でまあ僕も巡り合わせてもらってね、
うん、
ああ、この人の中にきっと何か、
うん、
きっとな何かこう先祖からいただいたお宝があるのか、
うん、
幼少時代のお父さんお母さんの、これが普通というレベルの何かこう、
うん、
なんかこう子供のね、
はい、
なんかこう可能性を引き出すみたいなもんも、
はい、
あったり、その辺なんかね、聞きてえなと思うんですけど。
なるほど。私でもね、人生の師匠はおばあちゃんやと思ってるんですね。
ああ、おばあちゃん。
父方。
お父さんのお母さん。
はい。
ああ、
父方のおばあちゃんが、ものすごくパワフル、かつ、もう愛情に満ち溢れた人なんですね。すいません、ワイン飲みながらなんでどう思ってますけど。
いやいや、いいですよ。うん、
そうなんですよ。で、おばあちゃんが、もうやっぱり、まあ、昔のことね、お父さんが、
うん、
もう小学校1年やそこらの時から離婚して、
うん、
出稼ぎの、まあ、もともと奈良の十津川という、
いや、田舎やがな、
そうですが、
あ、俺の実家という
に、ちなみに三重県南室郡紀和町長尾というところなんですよ。
え、あ、そうなん、
はい、
だから三重県七色団子の方です
か。そうです、そうです。
ねえ、いやいや、わかります、わかります。僕の田舎宮川村いう、まあこんな、
ね、まあいいか、
今ここでやんな、
まあいいかみたいな、
そう
そうそう、まあそんなこんなんで田舎だったんですけど、うん、おばあちゃんは大阪に、あれは何、最初南港じゃないわ、港区か、
そうやね、
うん、執行やな、執行、うん、
執
行の方に出稼ぎに出て、繊維の工場とかなんかで言ってたかな。
それは最初は若い時の話、
うんうんうん、そうだよ、若い時、
うん、若い時はあの宝石工場、
あ、宝石の、うん、昔はみんなそうでしたよ、ね、女の人はね、
うん、そんなこんなでね、そこに出稼ぎに行ったおばあちゃんが、うん、まあ、田舎で、まあ、親戚に預けられてる父とか、
うん、
父の弟とかに仕送りをするという生活をずっとしてはったんですけど、うん、やっぱりおばあちゃんはすごく頑張る人で、全然弱音を吐かない人で、でもうお父さんか、お父さんとその弟さんも全然その不平不満を言わない、
ああ、
うん、だから親戚に預けられていろんな辛いこととかもあったと思うんですけど、全然言わないと、
うん、
でその全然言わへんのをおばあちゃんはものすごくこう言わへん流れに絶対あるやろっていうところを踏んではって、それがすごく苦しくなって、もう死にたいぐらいのことを思ったことがあって、川に身を投げようとしたことがあるらしいんです、
おばあちゃん、
はい、それはでも父は知らないって言うんですけど、
お父さん知らんの、
そのエピソード
知らんの、
はい、
父は知らんけど、
知らないけど私の孫には言うんです、
言うたんや、
はい、でその時に 死のう死のう思って身を投げよう思って、うん、でもなんかパッとおとんとかその子供のね、うん、顔が浮かんで死にきれへん思って、うんうん、家帰った時に、うん、お母ちゃん遅かったやんか心配したわって父が言うたらしいですわ、うんうんうん、でその時にあ死なんでよかったっていう一件があってからおばあちゃんまたがむしゃらに頑張ろう思って、うん、大阪で、うん、またこうより一層自分のできるだけのこう時間と体力を使って頑張らはったっていうエピソードを私は幼い時に聞いてるんですよ、うん、でそのおばあちゃんが私からしたらものすごい尊敬できる人で、うん、こう鏡みたいな人やったんですね。でおばあちゃんが私に言うたんです、そのまだ幼い時なんですよ、まあ中学校とかそんな時かな、真澄ちゃん言うて、苦労なんてしよう思ってするもんじゃ、苦労は勝手でもしろってよく言う話あるじゃないですか、苦労なんかなしよう思ってするもんちゃう言うて勝手にするもんや、せやけど自分が正しいなと思う道頑張っとったらいい道開けるからって言って私に言うたんですよ、中学生の時。それが私はね、すごいなんかおばあちゃんに対して、もう尊敬という二文字に値する、その、ただ単なるおばあちゃんじゃなくって、うん、あ、人生の師匠やなぁと思ったんです。
いや、まあ、遺伝の中にあるんやけど、いくつになってもね、思うけど、うん、やっぱりこう、おじいちゃんになったから、おばあちゃんになったから、なんか孫にあんまごちゃごちゃ言うたらあかんとかね、遠慮する人もいはるかもしれないけど、僕もね、今聞いてて思うけど、
はい、
僕ね、僕も父親型のおじいちゃんっていうのは、なんかいろんなことにチャレンジしたおじいちゃんやってんけど、うん、母方の方のおばあちゃんのこともね、今すごい今思い出してんけど、うん、僕のその母方のおばあちゃんってね、昔のことやから女の人ってあんまりこう、車の免許なんかもなかった、取らんかったり、うん、でうちのおばあちゃんね、55も超えたぐらいの頃に、免許を取りに行きよったんや。
はい、
でおばあちゃん今から免許取るのって言ったら、うん、お前残り少ない人生やのに楽しまな損やろ言うてほんでね免許取って、私行きたいとこいっぱい行くねやっちゅうておばあちゃんが免許取って横乗せてもらうのめっちゃ怖かったけど、
はい、
だけどそのおばあちゃん仕事ものすごく頑張ってね、
うん、
ほんでその仕事でこう表彰されたりいろんなことして稼いだお金でもう55も過ぎてからも一人でハワイ行ったりとかね、うん、海外旅行とかバンバン行こうおばあちゃんで、僕にもよい歌は人生な限られてるから楽しまなあかんよって、だからある意味では僕おじいちゃんっていうのは父方のおじいちゃんっていうのはなんかすごく質素にするとか質素にせえとか、
はい、
でもやるときは大きくいけとかね、なんかそんなこと言うおじいちゃんいたけど、母方のばあちゃんはなんかね楽しむっていうことをすごい好きで楽しんでた人やってんけど、糖尿悪うて、毎日インシュリン打ってて、僕いつも おばあちゃんの腕やったり足やったりいろんなところに注射を打つのに行かしててね。はい、である時おばあちゃんほんま倒れはったことあって、でその時おばあちゃん倒れたの分かってて、
うん、
で、誰かがばあちゃん運んで病院行くねんけど、
うん、
でもこのままやったら、ここのおばあちゃんのお家、鍵開いたまんまやし、
はいはい、
おばあちゃんのカバンの中に絶対お金いっぱい入ってると思って、うんうん、俺ばあちゃんの財布腹の中に隠してね、小学校の時、腹の中に隠して自分の家まで持ってって、自分の机の勉強机の引き出しの一番でかいところへばあちゃんのカバンずーっと隠してて、そしたらばあちゃんに入院してる間に私かバッグ置きっぱなしなんや言うたら、誰かとこ探しても見つからへんって、うん、そんなこと小学校1、2年生の僕に誰も聞いてけへん、
うん、はいはい、
けど俺聞き聞かして、それ隠して自分の部屋の机のでかい引き出しなんか入れてて、
うん、
でそれをね俺が気ぃつこうてやったっていうことをおばあちゃんめちゃくちゃ褒めてくれて、うん、なんか今そのことふと思い出してんやけど、親だったりおじいちゃんおばあちゃんだったりが一、
うん、
人の子供のなんか人生に多大なる影響を ね、
そうですね、
日常の中で与えることって僕はたくさんあるのかなと思うと、
う
ん、
そうです、
大人はしっかりせなあかんね、
ほんまですね、
あとももう大人やし、
そうなんですよ、立派なね、
せやけどよう頑張る
いやいやいや頑張っては、
娘とねこの父さんとの掛け合いの中で、ね、なんか飲ませてもらうお酒して食べさせてもらう。で、ここまた、まこちゃんって、これ、なかなか男前がね、美味しい料理を作ってくれるんよね。
そうなんです。ありがとうございます。
だから、大阪来て、一人で飯食いに行って、この間から3回ぐらい連続してるんで、 ちょっと宣伝しとこうか、新地本通り。
はい、個室でご飯、夢夢でございます。あかんか。
ラウンジ行きたい人ね、まあ、今回ラウンジあるし、ね。
マニマニでございます。
だけど、ここでご飯食べると、うん、この娘と、たまにお母さんもやっていてね。
う
ん、
そうです、そうです。
娘、ママやったり、おかみやったりしてる中で、うん、お父さんがたまに、お客さんに飲まされて酔っ払ってたり、けど、もう、ザ・庶民的みたいな、しても、してね、この、
高級感出したいんですけどね。
高級感、でんでん、ここでレンは、けど、食い物もうまいし、
ありがとうございます。
酒飲んでても、なかなか、こう、ええ感じになれるんで、ぜひとも、世界を見てきた、おかみの、なんかこの、何もひげらがせへん、屈託のない話の中から、いろんな元気をいただいて、お父さんまた優しい人やしね、
はい、
まこちゃんうまいもん作ってくれるしね、3回しか来てへんのに
う
もうしっかり常連気分で、
はい、ま,
まだこれからも来てこなしてもらうと思うんで、まだこう来てもらってたら僕とひょっこり会うこともあるかもしれないし、
ほんまですね、
いや
ぜひぜひです。
なんで興味本位で来る人が来てもらってもね、
はい、
ええかなと思いますんで、今日はちょっと、
はい、
北新地、大阪北新地の夢夢からお届けさせていただきました、
は
い。いやもうこの時間の中では全然ね聞けへんことの方が多いんですけど、まあまあ非常に面白いお店ですし、あのよかったら訪ねて遊びに来てやってほしいなという思いで、今日は高村文之のみるみる元気が湧いてくるは酒を飲みながらの超リラックスモードでお届けさせてもらいました。どうもありがとうございました。